心と体の健康タイム、株式会社 N ピュアの成美周平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしていきます。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずは、
はい、
明けましてお
めでとうございます。
今年も、
はい、
お手柔らかに
して、いやいやいや、
よろしくお願いします。
こちらの方こそよろしくお願いします。
初詣とか、
はい、
行かれるんですか？
そうですね、毎年行ってますね。
あ、そうですか。
近くの神社に行ってますね。
なんかやっぱこう気持ちいいですよね。
そうですよね、うん、なんかすがすがしい気持ちというかね、はい、なんかスッとするというかね、落ち着くというか。
僕もあの気が向いたら行ってます。
あ、気が向いたらですか、
はい、毎年。寒いからね。
そうですね、北海道寒いですからね。
なんとなく気が向いてあったかそうだなと思ったら、うん、行こうかなとは思います。
行こうかなと思うけど行かない。
行かないことが多いです。
そうなんだ。ラジオ聞いてる皆さんは行きましたかね。
どうでしょうね。今日はね、ちょっとその関連したお話をしたいと思うんですけど、はいはい、実はね、僕は行きたいんですよ。
初詣に。
初詣にというか、はい、まあ、神社にというんですかね。
神社に行きたい。
なんでかっていうとね、気持ちいいんですよね。で、なんで神社って気持ちいいのかなって僕思ったら、小さい頃僕田舎育ちなんで、森の中に入ったイメージと似てるんですよ。
あー、なるほど。神社の中が、
あの境内っていうんですかね。でやっぱりあの木がたくさん入ってるじゃないですか。
そうですね。
で、あれが多分なんかその森と似てて、だから気持ちいいのかななんて漠然と思ってたんですよ。
でも確かにね、本当にもうこう木々の中に境内があってっていう、その感覚は私も、なんか神社ってそうだなって思うし、私も田舎育ちなので、なんかもう森の中とか緑がたくさんあるところ、木々がたくさんあるところってなんか気持ちいいなっていうのはあります。
安心しますよね。
そう
なんで、やっぱ木もあの生きてるので、はい、お互いこう生物同士というか、寂しさがないですよね。だから
今一緒にいるよみたいな
感じ。そうなんです一緒にいるよ。
木たちも、
木たちも
そう思ってくれてるんですかね。
わかんないけど。まあ、で実はあのずっとここ数回ご紹介している養生君の中にも、はいはい、あのこの木の話が書いてあるんですよ。あのこっちの木は実はあの、元気の木ですけど。
あ、はい、そうですよね。
気候の木とかね。要はその木っていうのをエネルギーとして養生訓では捉えてるんですよね。で僕たちは必ずその木を持ってて、
はい、
それは生体エネルギーであって、まあ、生命エネルギーであって、外の木と交流してるって書いてるんですよ。
へ、私たちのエネルギーが、
はい、
外の 木たちと交流してるんですか？
そうです。まあ、あの木に限らず、はい、いろんなその周りの空気もそうだし、その場の空気っていうんですかね。で場の空気もなんで空気っていうかっていうと木だからですよね。
本当だ、
うん、
そうですね。
でおそらく木も、まあ、樹木の木も、
はい、
同じ木っていう発音って、はい、なんか僕ねあると思います。
同じ木だから共通するものがある、
はい、あると思います。そんな意味じゃないかと。
そうなんだ、
勝手に思ってます。
へ、
だからその木にも木があるし、はい、
うんうんうん、
僕たちにも木があるので、うん、木の近くに行くとね交流するんですよね、エネルギーが。
へー、知らないうちにしてるんですね
と思うんです、うん、
交流してるんだ、
はい、
うんうん、
というお話をちょっと今日はできたらなと思ってるんですけど、はい、よろしいでしょうか。
はい、分かりました、はい、
あのまずですね、僕あの伊勢神宮にたまに行くんですよ。
たまに
といっても、まあ
何度か
年に1回くらい。
私は一度だけあります。
あ、近いですもんね。
でも北海道に住んでる時に行きました。
あ、すごいですね。あの岡山にいる時じゃなくて、
じゃなくてこっちに住んでて。
そうですか。
お伊勢さん行きたいっていうので行きました。
赤福食べに。
赤福も食べました。
ああ美味しいですよ ね、
ね、よかったです。よかったっていうか、なんかいや、それこそ本当にすごく神聖な気持ちというか、なんか気持ち落ち着くみたいな感じでした。
あそこ広いじゃないですか。
広いです ね、
ね、うん、神宮の森っていうらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
あそこで、あのあそこの実はネギさんとちょっとお話しする機会があって、
は
いはい、いろいろあの話聞いたんですけど、なんかねすごい広いらしいんですよね、あの伊勢神宮の森って。どのくらいあるか、なんかイメージ。
どれくらい。でもなんか内宮と外宮って
2つあり
ますよね。
はいはい、そうです、内宮の方が一応森になってますかね、はい、うんうん、あのイメージとしては、外宮ももちろんそうなんだけど、
どれくらいなんだ、札幌ドーム1個分。
1個分。
1個分。
あ、控えめできましたね。
どれぐらいなの
かな。あの5500ヘクタールっていうんですよ、うん、これなんか分かんないですよね、うん、多分ですけどドームで言ったら5000個とかじゃないですかね。
そうなんだ。
多分
すごい。そんなに。
あ、ごめんなさい、間違えたかもし
れない。いや、分かんないけど、でもそんなに広いんですか。
そんなにって言われるとなんか自信がなくなってきましたけど。
すいません。そんなに広かったっけ。
なんかね、あのフランスのパリっていう町あるじゃないですか、うんうんうん、はい、でパリと同じって言ってました。
いや、行ったことないから分かんないけどな。
そう、今いかにも行ったような感じですよ。
行ったことないから分かんないけど、でもその町一つの都市と同じ大きさ。
そうです。で東京で言うと、世田谷区と同じなんですって。
行ったことないから分かんない。
それも分かんないよね。なるほど。でもリアクションはいいですね。いかにも行ったかのようなね。
そんなに広かったんですか。
らしいんですよ。でそこに、なんと2800種の動物がいる。
それもびっくり。
もう今日いいですね、リアクションがね。
なんかもう言われたもの頭の中で本当に考えながら本当に素で出てます。
すごいですよね。でもね、2800種類の動物って。
そんなにいるんだ。
そうなんですよ。
へ
ー。でプラス140種類の鳥がいる。
あ、プラス、
はい。
あ、
植物に至っては、
はい、
イギリスの50倍の種類があると。その神宮の森だけでですよ。
すごいですね。
すごいんですよ。
すごい自然豊かな、はい、神宮の森。
だから田島さん行って、はい、なんかこう神聖だって感じたのは実はこういうことなんじゃないですかね。
そうなんだ、
うん、
へえ。川とかも流れてますしね。
そうですよ
ね。だから生き物がたくさんいるってことですもんね。自然、水もあって木もあって。
あのちなみに、はい、日本 の、 あの観光名所ってたくさんあると思うんですけど、1位ディズニーランドらしいんですよ。
あ、はい、
東京ディズニーランドで、伊勢神宮って何位だと思います。
何位かな。10位ぐらい。
あ、控えめできましたね。2位だそうです。
そうなんですか。京都とかじゃない。札幌、
京都ってすごい広いじゃないですか。
そうですね。
いろんなお寺があるからね。それ全部足したら勝っちゃうかもしれないけど。
あ、そうか。その施設というか、そういうので言うと、
はい、ディズニーランドの次に、観光客というか参拝客が多いと。
そうなんですね、
はい、すごいたくさんの人来てるんだけど、でもあんまり混み合ってる感じしないじゃないですか、
しないです。
でそれってやっぱりこれだけ広いからでしょうね。
そうなんだ、
うん、
本当になんかこう道も開けてる感じですもんね。わーっとね。
でやっぱりみんな気持ちいいっていうから、ある専門家の方がですね、この環境音を分析調査してる、なんかその研究のグループがあるんですって、でその脳科学の研究グループが、神宮の森に来ていろいろね測ってったらしいんですよ。そしたら耳には聞こえない音が溢れてると。
どんな音。耳に聞こえない音。
そうなんです。
どんな音だろう。
例えばですよ、はい、普段気づかないけど、あの虫の声って聞こえますよね。あ、
はい、
であの虫の声って実は聞こえてるだけじゃなくて、あの羽をすり合わせて、あれ、
あの
音出すんですけど、そのすり合わせる音とかって聞こえますか。
聞こえないです。
要はそういうことらしいんですよ。
カサカサみたいなこと
ですよね。カサカサみたいな音。聞こえてない割にカサカサって言ってますけど。
そうです、
ね、イメージでね。
でイメージで。
そうなんです。であれってね、あの聞こえないけどしてる音なんですよ、あと例えば風が木立を通り抜ける時の音って、
はい、
はい、風で揺れてるんだけど音って聞こえてないですよね、
そうですね。
でも音してるはずですよね。
そうですよね。
そういう音らしいです。
そっか、人間の耳には聞こえない音っていう音なんですね、
は
い、
これをね高周波音っていうふうに言うらしいんですけど、その高周波の環境音が、伊勢神宮にはとっても溢れてる。これをねハイパーソニックエフェクトというらしいです。
すごい、なんか急になんか最先端な感じになりましたけど、
急にね。
何ですか、ハイパー、
はい、ハイパーソニックエフェクト、はい、
へー、
はい、というらしいです。
うん、
でそのハイパーソニックエフェクトの、を実際にこう感じると、ストレスが軽減されるとか、精神のバランスが調整されるとか、
はい、
免疫力が上がるということがデータとして出てるそうです。
そうなんだ、
はい、だからあの森に行くだけで今言ったような効果があると。
そうか、でもそのこの高周波音のおかげなんですね、
はい、そうなんですよ。
すごい、それが分かったんですね。分かったっていうかね。かちゃんと実証というかね、
すごいですよね、
だ
実際これにまあ鳥のさえずりだったり動物の鳴き声だったりいろんなことがこう組み合わさって、そしてあそこに行くと気持ちいいわけですよ。
そうだったんですね。ちゃんと理由があるんですね。
理由があるんです。
へー。
で、まあ、今はその脳波という部分から見た孔子は波、はい、音なんですけど、で僕は行くともう一つ感じるものがあって、はい、それはやっぱりねさっき言った木の木なんですよ。
あ、木の木ですね、はい、あの樹木の木の、
そうなんですよ、
はい、木、
はい、木の木なんです、はい、もうさっきみたいにリアクションがなくなりましたねさっきはいちいちへーとかイエーとか言ってくれたのに、なんか今なんでハイハイみたいな、
いやそんなことない、いやさっき
あしらう的な
聞いた話だから、
あなる
ほど、あ その話に戻るんだな
と思って、また戻んだ、戻っちゃうんだみたいな
そういう、
はいはいみたいな、
そういう意味ではなくてい
いんですいいんです、はい、あの僕はめげずに話しますけど
そういうがっかりした感じではなくて、
あ、そうなんですね、
はい、そういう流れなんだなってただ納得しただけです。あ、はい、
あの話していいですか、
ね、はい、お願いします。
一応許可もらってからじゃなくてなんか話づらい雰囲気になっちゃってい
や、ぜひお願いします。
いいですか、ありがとうございます。もうぜひってね言わせちゃったみたいな感じですか僕ね本当に行くとなんかそこ感じるんですね、はい、実は、
うんうんうん、
あの木からなんかやっぱ出てるんですよ。
出てるんですね、
出てるんですよ、
はい、
あの御神木って聞いたことありますか。
あります、神様の 木、
ね、神様の木、うんうん、よくあのなんかこう紐でね、はい、こう結んであって締め縄っていうんですかね、うん、で、あの木ももちろん御神木ですごいんですけど、うんうんうんうん、なんかねその近くにいると気持ちいい木を僕全部御神木って言っちゃっていいんじゃないかなって僕は思ってるんです。
なるほど、うんうんうんうん、
お近くの公園で、
はい、
なんかこの木いいなっていうのあります？
いや今のところ出会ってないですね。
なんかこの木、
はい、
気になる木あります？
いやないですね。
ないですか、はい、なるほどなるほど、
気になる木ね、
あのうちの近くにビッグハウスがあるんですよ、
はい、
あのスーパー、
はいはいはい、
あそこのスーパーに、はい、あの角にですね、うんうんうん、でっかい桜の木があってものすごいいい気を出してます。
あ、そうなんだ。で、それ御神木ですね。
そうです、成美さん的には、まあ、僕にとっては御神木なんですけど、うんうん、で結構近くの公園行っても大きい木があったりして、うんうん、あ、この木なんかいいなっていう、うん、あるんですよ。
そうなんだ、
まあ、相性なのかわかんないんですけど、
なんかビビッとくるんですね。
ビビッとくるんですよ、
うんうんうんうん、
で実際そこに行って、うん、木とこう僕エネルギーの交流を、
うんうんうんうん、
してる人見たことないですよ。なんかあの木に触って、
あ、でも私もやりましたよ。伊勢お伊勢さんでもやってる人がいたので。
あ、やってました。
はい、私も一緒にちゃんとやらせてもらいました。
どうでした？
いや、なんかエネルギーが確かに、
う
ん、
ほら出てるじゃないですか。あ、そうですね、さっきまでバカにしてたけど。
バカにしてないですよ。でもなんかパワーがもらえてるのかなみたいな。で、 あったかい感じ、なんか大きくて安らぐみたいな
感じてますね。
そういうのはありますね。
まさにおっしゃる通りそうです。もう安らぐんです、
うんうんうんうん、
安心感が ね、
そうですね、
あります。で実際あの木が、うん、あの根っこ張ってるじゃないですか、
はい、
あの根っこが張ってる範囲だと、うんうん、エネルギーって出てるんですって。
あ、そうなんだ。じゃあその幹じゃなくても根っこが土の中に埋まってても、う
ん、なんかほら幹に触ってたら恥ずかしいと、はいはい、このないです。いや神宮とかいいですよ、みんな触ってるから。でもほらビッグハウスの桜に木に僕触ってね
確かに何やってんだろう、
なんかこう木の木をもらってたら、はい、ちょっと買い物客の方に怪しまれるじゃないですか。
確かに何やってんのかなって、
ね、でそこで買い物僕しづらくなるじゃないですか。
そうですね。
でそういうところじゃどうやって木と交流するかっていうね、
はい
う
んはいはい、その
編み出しました、
はい
はい、その木の根っこのところは、はい、根っこが張ってる範囲であのエネルギー流れてるって僕分かったんですよ。
分かったんです、
分かったんですよ。あ、ここまで来てるなって、
へ、
うん、分かるんですね。
なんかピピって分かったんです。
ピピって分かるんですよ。
ピピって感じ取った
んです。そうなんですよ。なんかこう気持ちいいっていう安心感がどこまであるんだろうみたいな、うんうん、それを感じてたら、
はい、
どうやらその根っこが張ってる範囲までは、
うんうんうん、
そのフィールドに入ってるって思ったんです。へ、
そうなんだ。
でも根っこってどこまで行ってるか分かります？
どこまでだろう。でもそんな広くないような気がする、
うん、だからそのどこまでじゃあ離れていいんだろうってちょっと分かんなくないです
か？分かんないです、
ねえ、
うん、
ってね僕考えたんです、
はい、
あのどこまで根っこなんだろうって、
うん、
で僕はなんとなく歩いてると、はい、気持ちいい範囲がここでちょっとこう変わるからここまでかなって分かるんですけど、
うんうんうんうん、
実はね同じぐらい、
はいはい、
あの枝が伸びてんですよ。
あ、そうなんだ。根っこと同じぐらい、
はい、
枝も伸びてる。
そう、
なのであの上見てれば、
あ、そうなんです。上見て、はい、ここまでってその枝が伸びてる範囲あるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこまでぐらいが大体根っこです。
あ、そうなんだ、はい、へえ。じゃあその範囲内であれば、
はい、怪しまれずに、
そうですね、交流ができる。
そうなんですよ。
お
あの全然気にしない人はもう全然もうべったりくっついてもらっていいと思うんですけどちょっと僕みたいにね、
はい、
あの人の目が気になる人は
気になるんですね、成美さん。
もちろん気になります
そうなんだ。
もう一番気にします。
いやいや、そうかな
そういう人は、うんうん、フィールドの中に入ってたら大丈夫です。でそこでなんとなくねぼんやり立ってるふりをしたらいいんじゃないですか、うん、なんかあんまりこうちょっとこうね深呼吸したりすると怪しまれちゃうんで、
は
い、だ僕そこ 座らないで立ってなんかこう空見上げるとか誰か待ってるみたい
な, たいな、
ええ、そんなふりをしてると気が交流しますね。
すごい、さすがですね。そうなんです、編み出しましたね。
そうなんですよ、いかに怪しまれずに木と交流するか。
じゃあそれはもうね神社の木じゃなくても皆さんがこの木と相性いいなっていう木があればその木と交流すれば
いいです、ね、そうなんですよ、うん、で本当に、ね、体が軽くなります。
へー、やってみよう、探します。私も
ぜひぜひ、はい、絶対あると思いますよ。
そうですね、
うんうん、なんかこう木の傘に入るイメージですね、
はい、
だから
やっぱり本当に安心感がねありますよね。そのイメージするだけでも、
だからまあね、はい、本当にお近くの公園で、
公園で
自分と何ていうんですか、こう相性のいい木を、はい、
うんうん、
ぜひご神木ですけども、
はい、ご神木を見つけるという、ね、
はい、神木を測っていただきたい。
なんかうまく収まりました、
はい、もうそろそろ最後かなと思って、
はい、ありがとうございます、はい、鳴海修平さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。